今朝は那覇先生がどうして福音船長弟子を作るために働きにくくなってるのかっていうことをお話しいただきました、今夜はですね、ここから福音船長のための力となるものは何なのかという点で共に見ていきたいと思います。パウロは、自分の働きのために祈ってほしいと訴えます。で、パウロがあのパウロほどの人であっても祈ってほしいと願わざるを得ない。パウロには非常に押し迫った問題がありました。パウロは実は伝道の計画、非常に壮大なものを持っていました。いろんなアジアでの伝道の働きが一段落ついたならば、イスパニアって言います、今でいうスペインって言われるんですが、そちらの方にも伝道したいと願っていたようであります。で、何度も何度もローマの教会には行きたいと思っていたわけです。スペインに伝道旅行行く途中に寄って、ローマの人たちと交わってからイスパニアの方に伝道に行きたいというふうに願っていました。しかし、まだパウロが伝えなければならないアジア地方というのは、今でいうトルコの方でしょうかね、そこのところにまだ伝えるべき場所がたくさんあったし、またその求めの声がありましたので、どうしてもその働きを済ませないと次の伝道、イスパニアの方には行くことができない。イスパニアに行くことができなければ、まあローマにも立ち寄れないということで、パウロはそのことを15章22節でこう言ってます。そういうわけで、私はあなた方のところに行くのを幾度も妨げられましたが、決してこれはサタンが妨げたとかなんとかじゃなくて、他にまだ福音を伝えていかなければならないところがあったので、他のあなたのところになかなか行く機会がなかった、行けなかったんだっていう意味にであります。そしてパウロはこのそういうわけでと言いまして、自分が異邦人に福音を述べ伝える働きがキリストによって与えられているので、その働きがある程度完了しなければ、その使命が全うされなければローマに行くことはできなかったと、こう先ほど言いましたように説明したわけです。それでイスパニアに行く旅の途中にあるローマにも行けなかったんだと言ったわけですね。しかし、もう一度この地方には私の働くべき場所というものがもう一通りなくなったので、さあ今からいよいよイスパニアに行こうと思っています。そしてその途中であなた方と会って交わりを持ちたいというわけであります。で、24節を見ますと、パウロがどれほどそのことをローマのクリスチャンたちと交わりたいと思っていたかがよくわかりますね。というのは、途中あなた方に会い、まずしばらくの間あなた方と共にいて心を満たされてからあなた方に送られ、そこへ行きたいと望んでいるからですというふうに言っています。パウロは自分のローマに行く計画が本当に祝福されたものであるし、また交わりをどれほど求めているかということを伝えたわけですね。つまりパウロはこのイスパニアに行く途中でローマの教会に立ち寄りますが、そこでしばらくの間彼らと交わりを持つ計画を立てていたわけです。で、ここでしばらくの間 あなた方と共にいて心を満たされてからと言っていますから、これを心、パウロにとって心を満たされるってどういうことかなというふうに思いますと、このローマ人の手紙があるようにイエス・キリストの救いについて正しく伝える、そして分かってもらう、そういう救いの教えについて、イエス様の働きについてそれを伝えて、そしてそれを受け止めてもらえる、分かってもらえる、そして信仰を共有していく、そういった時にパウロは心を満たされたと言うんでしょうね。そういう交わりをしたい。ですから御言葉をまさにパウロはローマの教会のクリスチャンたちに教えることによって、イエス様の救いの福音を正しく伝えることによって、実はローマの教会からもパウロは心を励まされる、祝福を受ける、満たされるというのであります。で、確かにそうだなというふうに思います。説教者にとって、また述べ伝える者にとって分かってもらえた、福音がね、伝えることも話す方もと、また受け取る方とが共通して理解し合えた時ほど心を慰められるものはありませんね。本当にそれは喜ばしく励ましを受けます。で、そのような励まされて、あなた方によって励まされて送り出してもらいたい、そして、次の伝道地、目的地であるイスパニアにと願ったわけです。気持ちはローマ、そしてイスパニアとあっても、実はまだその前に一つやらなければならないことがパウロにありました。それがエルサレムに行かなければならない大切な奉仕があったわけであります。それが25節26節で、そのことが28節までで書いてあります。どんなことかと言いますと、こうあります。25節で、ですが今は生徒たちが奉仕するためにエルサレムに行こうとしています。それはマケドニアとアカヤでは喜んでエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために貯金することにしたからです。彼らは確かに喜んでそれをしたのですが、同時にまたその人々に対してはその義務があるのです。異邦人は霊的なことではその人々からもらい物をしたのですから、物質的なものを持って彼らに奉仕すべきです。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してからあなた方のところを通ってイスパニアに行くことにしています。ですから直接マケドニアやアカヤから直接ローマに行くことはできない、その前に一旦エルサレムに戻らなければならない。パウロは次の旅に出る前に、そういう意味ではエルサレムの生徒たちの支えるための大切な支援の、この支援金っていうんですか、それを渡す仕事を果たさなければなりませんでした。で、それは、やはりエルサレムの教会にとってただ単に支援金ということだけの問題ではなかったんですよね。ここを見ますと、パウロは、こんな風に表現をしているのが面白いなという風に思いますが、28節で、それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してからと言っています。このお金じゃなくてね、支援金じゃなくて貯金と言って、その次にこの身っていうふうに言っていますよね。ですからエルサレムの教会を通して使わされたその伝道者たち、まあパウロを含めてですが、によってマケドニアやアカヤの教会は立て上げられていきます。そして救いが伝えられていきますよね。そうしますと、それは大きな恵みをエルサレムを通してもらったわけですから、それをお返しする、霊的なものをもらったのだから物質的なもので奉仕すべきだと。 でもそれはただ単にお金ではなくて、その働きの実なんだっていうふうに言っていきます。だからそれを証しするってことはエルサレムの教会にとっても大きな喜びだったんでしょうね。ただ単にお金がいくらという問題ではなくて、エルサレムの教会の働きの大きなその目に見える一つの祝福なんでしょうね。働いた、エルサレムの教会の福音宣教の働きのその喜び、それが豊かに伝わるものだったわけであります。ですからパウロはそのことをエルサレムの教会に何としてでも伝えなければなりません。具体的には支援金を、貯金をエルサレムの教会に伝えるべきだったわけです。渡す必要があったんですね。エルサレム教会はやはりいろんな、まあ当時基金もあったんじゃないかと言われてますが、そのために教会に集っている人たちは非常に貧しかった。でそれを支えるために、アカヤやマケドニアの教会が、地方の教会がエルサレムの主にある兄弟姉妹たちのために集めて、そしてそれをパウロの手に託してエルサレムに届けるようにと願ったわけであります。ですからその支援金を手渡す、まさに、身をこの証しする、そのために行かなければならなかったわけであります。そして29節です。そしてあなた方のところに行くときはキリストの満ちあふれる祝福を持って行くことと信じていますと言っています。つまりあなた方に会うときに私たちは本当に良い交わりを持って御言葉の祝福を互いに分かち合って、キリストの祝福が私たちを満たしてくださることでしょう。私はそれを待ち望んでいますというふうに言っているわけであります。このような状況の中でパウロは30節から33節で自分の計画と祈りをローマの教会に話しまして、そしてこのローマの教会のクリスチャンたちに熱心に祈るようにそれをお願いしたわけであります。これは実に興味深いことであります。パウロほどの人がと私たちは普通思うんですが、熱心に祈りを要請するということであります。これは特別なことなんでしょうか。でも私は思うんですが、本当に祈りを要請するっていうのはパウロほどの人でも要請をするということは、祈りを願う、祈ってもらうということはとても大きな力であるし、また願い求められるべき事柄だということを教えられます。パウロはよく言います。使徒なんだから必ず祝福されるに違いない。だから祈るまでもない、失敗するなどありえないとパウロは考えていなかったのであります。そのような考え方は決して信仰者の考え方ではないようです。そして立派な信仰者というのは、私はパウロに習うならば祈ってもらう必要はないのではなくて、やはり祈ってくださいと願うことの方が実は立派な信仰者の姿なのではないでしょうか。特に最近私は様々な病を得てそんなことを思うのであります。パウロがもしまるで教会の祈りは重要でないかのように考えたり振る舞ったりするならば、パウロ自身が教会の体の一部であるということを忘れているのではないでしょうか。私たちはやはりそれぞれの枝でありますし、一つの枝が 機関が苦しめば皆ともに苦しむわけであります。そういう連帯性の中にあるのですから、祈っていただくという要請は、それは同じキリストにあって一つとされたものということの喜びを知っているから、またその大切さを知っているから祈ってほしいと願うのではないでしょうか。私はつくづく今までの自分の傲慢さというものを思い知らされる出来事がこの 5,6 年で、教えられました。つまりパウロのこの祈りの願いの箇所を読むと、私たちは自分のしている福音の働きの意味の深さ、そしてその難しさ、本当に知るならば余計祈ってほしいと祈らざるを得なくなるのではないかなと思うのであります。クリスチャンは伝道者じゃなくても、やはりキリスト者としてこの世に生きていく、証ししていくことの大変さを知っていれば知っているほど、教会に祈ってほしいとことごとく願い求める、それが実は信仰、立派な信仰、パウロが言うやはり信仰者の姿ではないだろうかと思わざるを得ません。逆に言うと、祈ってもらわないということは逆にその信仰はもう怠惰なもの、または熱情を失ってしまった姿というふうに言えるのではないかなと思うのであります。パウロは計画があります。もっと主のために働きたいと願った時に祈ってほしいと言ったんですよね。ですから主の働き、主を証ししようとした時に、その熱心さは当然祈ってほしいという祈りの要請に変わっていくということであります。確かに私は思います。祈りにより頼むということは、それは神により頼むことであります。それは自分たちの働きが神の御恵みによってのみなるということを認めることであります。自分の力ではなくて神の恵みによってのみそのことがなるということを認めることであります。ですから神様の恵みによってことがなる神の御手というものを深く理解し、そしてその前にへり下った心を持つならば、熱心な祈りに徹することは当然でしょうし、また祈ってもらうことの豊かさというものを味わい知るのではないかなと思うのであります。祈りは私たち皆がどんなに忙しくても、また賜物を持っているいないにかかわらず、また年を取っている取っていないにかかわらず、誰でもいつでも分かち合うことのできる重荷であります、働きです。そこで、30節です。パウロは言います。兄弟たちと呼びかけて言います。私たちの主イエスキリストによって、また御霊の愛によって切にお願いします。私のために私と共に力を尽くして神に祈ってくださいと祈りを要請します。パウロは実はこの時エルサレムに行くのに義援金を持っていくわけです。だけどパウロには多くの実は憂うべき事柄がありました。それはパウロに対しての根も葉もない中傷とデマがエルサレムに実は風潮されていたからであります。これはパウロに敵対する人たちがでっち上げた全く偽りの実は報告をエルサレムのユダヤ人たちが信じたからであります。その偽りの報告とは何かというと、パウロはモーセが言っていた律法を破るように進めている、教えているというものでした。でそのデマをパウロに敵対する人たちのデマを エルサレムにいるユダヤ人たちだけではなくて、エルサレムにある教会の人たちもその噂の中でパウロに対して少し動揺していたようであります。パウロは同国民であるユダヤ人たちから非常な憎しみを受けていました。そしてそれだけではなくて、エルサレムの教会の人々からもちょっと疑いの目で見られていたようであります。で、それをパウロはひしひしと感じていたですね。ですからどこでそれがわかるかと言いますと、このように言っています。パウロは31節でこんなことを言っています。31節の中頃からですね。またエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるものとなりますようにって言っています。つまりパウロは自分がマケドニアやアカヤからの地方から集めたその義援金、貯金をですね、エルサレムに持っていこうとするわけです。だけどもしかしたら自分がエルサレムのその教会に支援金を持って行っても喜ばれるかどうか、その疑いがあったようですよね。ですから31節でエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるものとなりますようにと、そう祈ってほしいと願わざるを得なかったわけであります。私たちはここで考えさせられますよね。無知や無分別な熱心さによって抽象や出まかせにこの巻き込まれて、大きな混乱と戸惑いというものを教会の中に生み出してはならないということです。私たちも冷静に祈りを持って真偽を確かめる姿勢が必要ですよね。噂に脅されたり軽々に非難してはならないということがわかります。確かにパウロはこの時に祈ってほしいとローマのクリスチャンたちに願っています。同胞のユダヤ人たちからは嫌われて憎まれている、もしかしたら殺されるかもしれない、いやそれだけじゃなくてクリスチャンのたち、エルサレムの教会の人たちからももしかして疑いの目で見られているように思われる。その時にもう右も左も一致も察知もいかないようなパウロは追い詰められた状況であります。でもパウロはじゃあもうやめたんで、エルサレムに行くのをやめてないんですよね。それでもエルサレムに行こうって言うんです。でその時にパウロをそのように支えたのは、また支えられるのは何かといった時に、ローマの教会の人たちの祈りだったわけであります。祈りによって支えられればいける、そうパウロは確信したんですね。でそれは、私はこのパウロがこの出来事だと思うんですが、使徒の働きの20章の23節、開かなくても結構ですが、実はこの悩みと悩みがエルサレムで待っていると警告されていることを知っていました。自分でもそれを自覚していたんですね。それでもパウロは果たさなければならない神様に委ねられた使命、諸教会から託された働きとしてエルサレムに行くわけです。行くことをやめようとしません。そしてパウロ自身、ローマの教会に祈ってもらいたいと願ったのはそういう状況でした。しかしその時もパウロは最大の心遣いを持ってお願いしています。どんな心遣いかというと、パウロはここでほどの人物であっても自分の命の危険がさらされた時、やはりいろんな心配や憂いを持っているということです。ですから信仰があるということと不安や憂いを持つ、 またはどうなるだろうかというその心配をするということは決してなくなるない、じゃあごめんなさい、なくならないわけではない。どんなに信仰が強いからといってもこれから何が起こるだろうかということが予測されたときにいろんな心配や不安を持つということはこれは当然のことのようであります。ですから信仰者、立派な信仰者は何の不安もないとか何も心配がないなんてことはありえないようです。パウロもそうでありました。ですからパウロはこの信仰を持っているこのパウロがこの今後起こるであろうエルサレムで起こるであろう自分の身に起こるその命の危険さえも伴うような事柄に対してやはり不安になり、そしてまたそれを続けることができるかどうかという戸惑いの中で祈りを要請したわけであります。パウロが祈りをローマの教会にお願いしたのはそのように自分の命に関わるほどの切羽詰まった時に彼は願ったわけであります。そしてパウロはただ単に自分の命の危険や不安のためだけに祈りを要請したわけではありませんでした。パウロは自分にもたらされた危険というのが自分だけの危機ではなくてローマの教会にとっても大きな損失となるということを知っていたからであります。ですからパウロは言いますよね。この30節でこう言ってますよね。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによってまた御霊の愛によって切にお願いします。私のために、私と共に力を尽くして神に祈ってくださいと、こういうふうに言っています。そして32節で、その結果として神の御心により喜びを持ってあなた方のところへ来、あなた方の中で共に憩いを得ることができますように。だからもしパウロがエルサレムで命の危険に遭い、そしてまた捕らえられたり、いろんなことがあったとすれば、ただ単にパウロだけの損失じゃなくて、このローマの教会において自分と交わって良き交わりを持ち励まし合うという、そのことが実現できなくなってしまう。だからそのためにも祈ってほしいとパウロは言っているわけであります。私たちもそう思うんですよね。私は私のために祈ってほしいというふうに、私たちは自分のためだけのために祈ってほしいということではなくて、祈ってほしいと教会に言うということは、その教会の共同体としての喜びや成長を共にするという、まさにその人だけの問題じゃなくて、その人が祝福されることは教会の祝福であり、その人が喜ぶことは教会の喜びである、その人が悲しむことは教会の悲しみである。だから共に、実はパウロはローマの教会に私のために祈ってほしいと言うけども、それはただ単に私のためだけになって、ローマの教会自身が喜びを失わないために、良き交わりを得ることができなくならないように祈ってほしいということであります。ですからそれゆえパウロは非常に熱心に祈るときに、これ面白い、面白いって言い方変ですが、30節の祈りの要請で二人格を、三位一体の神のね、二つの人格を取り上げて祈ってほしいと言ってますね。一つは私たちの主イエス・キリストによって、そしてまた御霊の愛によって切にお願いします。こういう表現はほとんどないですね。イエス・キリストの、主イエス・キリストによって、そして御霊の愛によって、と、クリスチャンたちを一つにしてくれた御霊の愛を引き合いに出して、そして祈る、激しく、実は祈ってほしいと願ったのであります。この命の危険をも伴う働きを全うするためには、命のギリギリのところに置かれたとき、 このような祈りを願うことができるのは何かというと、世の常識や肉の思いやこの世の利害関係からでは到底願うことできません。なぜならば今日はそうですよね、よく自己責任だとかさ、または自業自得っていう言葉がある。パウロがエルサレムに行くのはどうですか。危険だと分かってんでしょ。分かったのに行くんだから、それはもう自分の責任だよ、自業自得だよ、それなのに祈ってほしいなんてそんなバカな、というような時代であります。でもパウロがやろうとしていることは、ただ単にパウロの自己満足のためではないですよね。あのエルサレムの働きが決して無駄ではなかったという、まさに霊的な祝福があったということを伝え励ますためには、パウロはどうしてもあのアジア地方の集められた貯金をエルサレムに持って行って励ますということが必要だったんですよね。でそれは決してパウロだけの問題ではなくて、教会全体が福音宣教の働きというものがどんなに祝福されたもので、どんなに素晴らしくて喜ばしきものなのかを実は伝える、それはたくさんにパウロだけの問題ではなくて、教会全体の福音が前進していくための大きな証となるわけであります。ですからこれは、どうしてもなさなければならない働きでした。そしてそのために祈ってほしいというふうに願えるのも、また祈ってくれるのも、御霊の愛によって一つとされた、御霊の愛によって救いをいただいたクリスチャンたちだからこそ、それが願うことができるんじゃないでしょうか。世の中ではそうではないですよね。そこに価値を見出し得ないです。自業自得、自己責任、危険だと分かりながら言ったんだから、それは当然のことだと言って、それなのに祈ってほしいとか助けてほしいなんてとんでもないというのが世の中だろうと思います。でも御霊の愛を引き合いに出しまして、祈ってほしいとこう願ったのであります。また願えたわけであります。パウロはローマの教会をはじめ諸教会のクリスチャンたちの祈りの支援という、まさに神が助けてくれた助けですね、授けてくださった助け、その他諸々の助けによって守られていると確信していたんでしょうね。でパウロにとって神様が授けてくださる諸々の助けってのは何かというと、具体的にはやはり祈りであります。ローマの教会が祈ってくれるということであります。それがパウロにとっての助けであります。そのことをよく知っておりました。ですからパウロは助けを求めたのであります。そして私はもう一つ、パウロがどこまで知っていたか、福音書を通して知っていたんだろうと思いますが、イエス様が言われた言葉を信じていたんでしょうね。そのまま伝え聞いたの。なぜならばイエス様は言われましたよね。 2,3 人が私の名によって集まるとき、私もそこに、彼らのうちにある。さらにイエス様は言われました。あなた方が地上で心を一つに合わせるとき、天に大いなる喜びがあるし、天で得られという、そのキリストの約束がありました。やはり現実生活の中で命の危機に際して、そのイエス様の約束の言葉を信じたわけであります。つまり信仰を働かせることができた、イエス様の言葉に。でこれが大切なのじゃないかなというふうに思うんです。言葉は言葉としてあっても、いざギリギリのところで、そうだよ、 2,3 人我が名によりて集まるところに私もそこにいる、そして地上で心を一つに合わせる、天においてもそれを聞かれるっていう、そのことを知ってなければ私は養成はできなかっただろうと。だから先ほど言いましたように、 祈りを求めるということは信仰が本当に生きているということなんですよね。信仰が死んだ状態になると祈りを求めるということが本当になくなっていってしまうことなんじゃないかなというふうに思います。パウロはこのイエス様の言葉を信じたのであります。ですからローマのクリスチャンたちに祈ってほしいと願うことができたのであります。繰り返しますけれども、信仰者たちから祈りによって助けられるということは神様からの大きな慈しみ、恵み以外の何物でもありません。パウロは自分のために祈ってもらうことの大切さ、そして神との交わりの豊かさということを、祈りによって得られる豊かさというものを決して軽んじなかったのであります。ならば私たちのように貧しくて、私のように決してこの強くない、いや本当に弱いものであるならば、余計パウロのようにもっと祈ってほしい、助けていただきたいと願わずにいられないのは当然のことではないでしょうか。そしてまた教会もそんな弱い牧師のために祈ることは決して牧師のためだけではなくて教会のためでもあるということを、このところから私たちは覚えて、牧師や伝道者、まあ宣教師の先生たちのために祈るということは大切なことではないでしょうか。そして私はまたそのように祈ってほしいと願わざるを得ないのであります。ですからパウロのように、私のために、私と共に力を尽くして祈ってくださいと叫ぶのであります。でカルバンという人はここのところこんな風に訳してるんですね。面白いなと思ったのは、この私と共に力を尽くして私に神に祈ってくださいというこの言葉をこういう風に訳してる。私のために神に祈る祈りによって私と共に戦ってもらいたいっていう風に訳してるんです。つまりどういうことか、信仰者たちは現にその危機にある兄弟と同じ危険や困難の状態にあるかのように、その祈りの要請された課題を受け止めてほしい、同じように戦ってほしいというんです。つまりその祈りを要請した人の戦いを、祈りは一緒に戦うことなんだ、それと同じなんだというふうに、訳しているわけであります。そうですよね。自分のこの祈り、それは自分だけのものではない、祈りをしてくれるあなた方のまた問題でもあるんだという、そういうこう祈りの要請であります。あ、私これじゃいいなって思ったんですね。やはり私は私のためだって、一緒に戦ってくれている証拠が私のために祈ってくれていることなんだな、そんな風に受け止めました。でこのような祈りの支援が、それだけが実は祈りを願った私のパウロの重荷を軽くしてくれるものだということを知っています。ということはパウロは本当に祈りが実は神様によって聞かれるということを信じていたんでしょうね。で祈りこそが私たちの痛みや苦しみや危険というものに対して、私の重荷、気がかり、不安というものを、祈りの支援こそが私をそこから解放してくれる、支えてくれる、そして次の働きに生かしてくれるということをパウロは確信していたんじゃないでしょうか。私はそれがすごく重要なことだなと思うんです。私たち信仰者は兄弟たちのために神の御名を呼び求めるのに勝って当事者を、その祈りの要請をしてきた人をよく助けるものはそれ以上にはないということを本当に信じて祈っているだろうか。私はやはりそうだと思うんですね。私は何にもできません。でも兄弟姉妹のために祈ること以上に大きな支援はないんじゃないでしょうか。それが実はクリスチャンの信仰なのではないでしょうか。そんなことを教えられた箇所であります。そしてさらにちょっと長くなりますが、パウロはさらにもんなちょっと心配がありました。先ほども言いましたように、自分が好意でやっているアカヤやこの マケドニアの教会の諸教会の支援金を持っていく、その支援金をエルサレムの教会の人たちが喜んで、受け取ってくれるかどうかという、そういう心配であります。これはパウロにとってもやはり一つの大きな不安だったし、また悲しみだったんじゃないでしょうかね。戸惑いだったんだろうと思うんです。もしパウロ以外に、自分以外の人からの支援金であったらば、生活に困っている貧しい状態のエルサレムの教会ですから、きっと俺にかなったものとして本当に喜ばしい支援として受け取ってもらえるかもしれないのに、私のようなものの手から渡したとしても喜んで受け取ってくれるだろうか。そんな心配を先ほど言いましたようにパウロはしていたようですね。31節見ますと、私たちはパウロのこの愛情深いその姿に教えられるのであります。私たちは自分の行為をですね、込めた心を用いたことが相手に喜ばしいもの、幸いなものと認めて受け入れてくれるかどうかで、自分の働きを自分で評価するということです。どういうことかと言いますと、私が一生懸命やったことを、ああよかった、ありがとうございます、本当に助かりましたというふうに言ってくれると、ああ私もやりがいがあったな、また次やろうかなっていう、もしあなたからちょっと、まあいいです、もうやりたくないですよね。せっかく心を込めて、もう命の危険を顧みずに持ってきたのに、何それ、ちっとも喜んでくれない、なんて言ったならば、もうやりたくなくなります。でもパウロは多分にそのことがもう行く前から分かってました。でもパウロはそれでも持っていったんです。そこの、私たちは良いことだと分かっていても、相手がどういうふうに受け取ってくれるかによって自分のやっていることを評価しちゃうんですよね。でもそれが本当に良いものであるならば、ましてやエルサレムの霊的な福音宣教のその身の証であるならば、それはたとえ相手がどうであろうと、やはりそれは自分に委ねられた働きとして、またエルサレム教会のその福音宣教の出発点となったその教会に対して、兄弟姉妹たちに対して正しいこととして成していく、愛すべき相手としてその支援金を喜ぶで手渡すという働きをやはりやめてはならないんじゃないでしょうかね。でも私それ自信がないんですね、本当に。でもパウロはそれを成しました。相手がどう受け取ってくれるか関係なく、それは福音の実なんですから、喜びの神様の実なんですから、ですからそれ正しいことですからします。そのような姿勢がパウロのその信仰生活を支えていたし、福音宣教の力となっていたように思えてなりません。私たちはそこで本当に注意しなければならないなと自分にも言い聞かせますが、自分に対する相手の態度で、こちら側の態度や言葉や、そして相手が主にある兄弟姉妹であるかという評価さえも変えてしまうんですよね。やるすると、でさらにここでもう一つ、もう一回ちょっと長くなります、もう一つパウロがですね、すごいなと思って、そういうエルサレムの教会の兄弟姉妹たちに対して生徒たちって言っているんです。自分に対して疑っている、自分のやっていることを喜んで受け入れてくれないかもしれない、でも彼らも主にあって生徒なんです、クリスチャンなんです。自分に好意的であるかどうかに関係ない、生徒であるかどうかというのは、イエス・キリストの贖いを受けているかどうか、贖いを信じて救われているかどうかで、 生徒か生徒でないかが決まるのであって、私の都合や気分で生徒か生徒でないかっていうのが決まるわけではない。このことはとても大切な点だろうなと思います。でパウロはそこに徹底しました。つまり自分に対して人がどうかではなくて、キリストとその人との関係で生徒か生徒でないかをに立つわけです。そしてパウロはそこに立ち続けました。キリストの救いというものはたとえ私に対してどうであろうと関係なく、その人もキリスト者である。しかもここでこう言っていますね。最後33節で、このどうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますようにという祝祷を挙げています。真実な平和っていうのはここで神によってもたらされるということをパウロは断言いたします。またパウロもそれを信じています。これを私たちはやはり真実の平和というのは神が共にあって初めて実現をする。神なしには本当の真実な平和っていうのはありえない。で、ローマの教会が問題があったんですよね。それは何かというと、ユダヤ人クリスチャンとユダヤ人でないクリスチャンたちが反目し合っていたんです。ですからイエス様を信じていると言いながらそこに真の一致がない、そんな危機感があったようです。でもユダヤ人でないクリスチャンとユダヤ人のクリスチャンとは本当に平和を保つことができるのは、平和の神が共にいてくれるというその信仰によって、また平和の神が共にいてくれなければ全く異質な存在が平和を保ち続けることはできない。全く違ったものを一つにする、二つのものを一つにさせる、それは平和の神が私たちと共にいてくださる限りにおいてそれがなされる。さまざまな人種、さまざまな国のクリスチャンを一同一つに合わせてくださるのは平和の神がおられるからであります。平和の神があってこそ真の平和が必要なのであります。ですから真の平和が共に、平和の神が共にいてくださる以外に、ローマの教会が一つとなることはありないし、また一つとなってパウロは自分のために祈ってほしいんです。その福音宣教の働きのために、それには平和の神が共におられるということを忘れてはならない。全てにおいて私は思います、平和の神を抜きにした方法は全て一時的なものであって真の平和ではない。神が、全てが神抜きには何事もならないということをパウロはここで祝祷の形で確認をしていきます。まさに祈りというのは誠の平和は誠の神によってなされることを期待する、その告白に他ならないんじゃないでしょうか。ですから祈ってほしいと願うのは、今パウロがエルサレムに行こうとします。そこでその務めを全うすることができるのも平和の神が共にいてくださらない限りそれは実現をしない。でも平和の神が共にいてくださればその問題も解消して伝えることができる、ちゃんとその働きを果たすことができる、このように信じていたのではないでしょうか。ですから私たちは本当に平和の神が共にあることを願う、それこそが私たちにとって大切な祈りの根拠になるのではないでしょうか。祈りは本当に大切な、私たちにとって福音宣教の力ですし、また祈りを願うということ自体が私たちの信仰が生きて働いているという、まさにその証があって、祈ってくださいと自らが願うことのできる姿になるのではないでしょうか。パウロの姿からそのように教えられます。ぜひそして、牧師伝道者宣教師のために、祈っていただきたい、さらに続けて祈っていただきたいと、 そう願わざるを得ません。パウロでさえそうなんです。私たちはなおさら祈りによって支えられます。そして祈って支えられることによって、実は大きな慰めを教会も受けるんだということを、ここから教えられるのであります。一言お祈りいたします。パウロは互いに憩いを得ると言いました。祈っていただくことによって憂えなく交わりができます。御言葉が伝えられます。そして慰められ励まされます。祈りの支援なくして私たちは本当にお言葉を伝えることも、そしてまた伝えたお言葉が確かに働いていくというその確信も持つことができません。どうかしよう、私たちは私たちの教会の牧師伝道者宣教師のためだけでなく、本当に全世界に使わされている多くの牧師や伝道師宣教師のために祈るものでありますように。そして神様、あなたにより頼むその信仰を告白し養い育てられていきますように助けてください。本当に主を祈り求め合う教会でありえますようにお願いいたします。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。